宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
なんか長いお休みでしたね。
退屈しましたね、正直言ってね、もう早く終わらないか早く終わらないかそればっかり願ってきましたですよ。
先週がこの番組もですね、5月の3日憲法記念日、
はい、
お休みになりまして1週間ぶりっていうことです
ね。ああいう時はね、はい、この番組だけやってほしいね
いや
でもリスナーの方はね、
いや私休まさせていただきます。
あ、そっか、そういう人がいるから困るよ。
私しがねえ社員なんで、なるべくかといって、北浜さんはなんか、
はい、
あれですか、どっか行かれたりとかなんかあったんですか。
いや私はね、もう自宅がね世界遺産みたいなもんですから自宅にいましたよまあ鎌倉行ったりしましたですけどね。まあ、横浜ですから、
うん、あ、そうですよね、
そうですね、港未来とかね、結構観光地ありますから、まあちょっと見てみましたですけどね。
人出はどうでした。
いや多かったね、鎌倉も多かった、小町通りなんかね、もうとにかくね、本当にね、
あ
のラッシュっていう感じでしたね。
あ、
もうあのそうですね、こううろうろ歩けないって感じでしたよ。ブラブラっていう感じじゃなかったですね、
うん、
それで、横浜のその中華街だとかですね、それもすごかったですね、
まあ、残念なことにその東北地方の方がね、いろいろ観光、はい、まあ、被災された地域は別にしてもですね、観光地があるんですけども、あっちは少なくて西の方に皆さん行かれたみたいですよね。
そうですよね、うん、やはり消費をやっぱりちょっとねこう控えているのもなんだなっていう感じがあったと思いますから、うん、まあ、結構行かれたんだと思いますよね。あの、うん、箱根なんか多かったと聞きますもんね、
うちの会社の人間も九州に行ってきた。
九州、
長崎なん
だ。あら、ハウステンボスだね。
そう、なんか食った
あんなところまで行かなくていいのにね、
はい、
まあ行ってもいいけど
僕はあの都内はブラブラしておりましたね。
ブラブラ、
ええ、でも、
都内広いからね。
いや、
上野、
いや、その辺はいつも三票の範囲なんで。
そうですよね、
でも、デパートなんか行きましたらやっぱり人はあの戻ってきてましたね。
あ、
結構多かったですよ、はい、
あそこ松坂屋
池袋なんですけど。
あ、そうかそうか、はいはい、
ええ、だからなんかあの一時期のですね、まあ、賃貸という言葉は悪いんでしょうけれども、ちょっと消費を控えようというところからですね、まあ、休みということもあるんでしょうけど、人が動き出したなって感じがしましたね。
首都圏はね、割とそのなんて言いますかね、明るいって言ったらね、ご意外かもしれないけど、
はいはい、
まあ、そんなムードではありましたよね、
うん、
と思いますよ、
はい、ということでですね、
はい、
まあ、連休明け、まあ、昨日から金曜からですね、
はい、
相場やってるんですけれども、ちょっと難聴と言いますか、今日の引きがですね、
はい、
日経平均24円38銭高、9818円76銭となりました。前日経段階ではですね、まあ、はい、これと同じぐらいの分だけマイナスだったんですけれども、まあ、5番に入ってトヨタがですね、創業の前倒しか、
はい、
というのを日経が伝えましてですね、それをきっかけにちょうど2時でしたかね、
はい、
相場がこう盛り返してきたって、まあ、盛り返すっていうほどのあれではないんですけれども、
これやはりね、はい、休み明けなんですから、
ま
あ、昨日から上がるべきって言うのがおかしいんですけど、上がっておかしくなかったですからね、前場も非常に弱かったですから、そういう点ではね、どのあたりでこう反発するかなというのをこうみんなね待機してたという形だったと思うんですよね、うん、ですからそういう意味ではね、小幅な、ね、上昇ながらですね、
うん、
まあ、歓迎すべき、ね、形になったと思うんですがね、
うん、
だって米国市場はね、
はい、
前日も昨晩もですね、うん、こう上がってるわけですから、
はい、
まあ、それから考えますとですね、うん、東京市場ちょっとね、少しゴールデンウィークボケっていうのはあるんですか、そういうような感じの動きでしたよね、うん、
はい、
これはねやはりね、休み中はね、デイトレーダーをやりたいという人なんかがね、
うん、
結構売買してたわけですよね、
はい、
だから結構その2日なんかかなり強かったし、
うん、
まあその金曜日もね、
はい、
まあ、下がりはしましたけども売買高も結構あったんですけど、
うん、
その人たちがこう仕事に出ちゃいましたからね、ですから、まあ、昨日今日とですね、
うん、
まあ、その秋代そのものがなかなか盛り上がってこなかったということはありますよね、
うんうん、特にその5月の2日はですね、
はい、
1万円に乗せましたしね、日
経がね、そうですそうですよね、
うんうん、でもその次と言いますか、連休ポンポンと開けてですね、
はい、
5月の6日には、 145円とマイナスになっちゃってね。
そうですね、だからほら前この番組がね連休に入る前に申し上げましたけど、連休前は一応ね、うん、警戒しておきましょうと、連休中ね何が起こるか分かんないんだからと、はい、まあ、いつものようなことを言ってるわけですけども、
うんうん、
まあ、あのちょうどね、引けたところというか連休終わったところでですね、
はい、
少しこうそうですね、あのまともな形になってきたということで、
うん、
これはもう本当に連休とその前後の動きとしてはね、
はい、
あのごく当然な動きをしていると思いますけどね、
うんうん、いやそれであの今日はね、まあ、そういう形で、はい、小動きであって、で昨日もですね64円安というところでですね、なんか先ほど北山さんおっしゃったようにですね、
はいはい、
連休を上げたらちょっとパッとしねえなって感じしてしちゃうんですけどもね。
そうですよね、
うん、まあ、
ちょっと、ね、気合がやっぱり入りにくいですよね。
そうなんですね、
そういうことありますよね、
うん、
やはりね、あんた10日も休んだ人もいますからね、正直言って。
そうですね、
私の目の前にもいるからね。
いや僕はねそこまで行かなくて、むしろ10日休んだ人間にこう腹の底から嫉妬を感じて
るんですよ。そうですか、
何でこんなやろうと思って、
はい、いやいやそれはやっぱりね、休める立場の人がいらっしゃいますから、それいいと思うんですけどね、はい、
いやそれでもうその10日ぐらいですね、こう続けて休みの方もいらっしゃいますし、はい、まあ投資家の方々はその月曜日、先週の月曜日、そして金曜日とですね、
はいはい、
月火か、
はいはい、
いろいろ投資どうなるのか見てたと思うんですけれども、
ええ、
まあ、その間にも例えばアメリカの方の雇用統計とかですね、
ええ、あれ先週末、
ええ、ね、ビンラディンさんの問題とか、
そう大きな問題が起こりましたよね、ええ、
あるいはま あ, あの直近のとかですけど、ギリシャの問題とかですね、
はいはいはい、
いろいろ起こってはいますよね。
いや起こってますよ、うん、これらはだからやっぱり影響してますよね、うん、ビンラディンがですね、まあ、射殺された時はですよ、はい、東京市場大歓迎でね、
ええ、
あの2日の日はですね、うん、上がりましたけども、
はい、
やっぱりねちょっとね考え物ではありましたね、
うん、
結局あの米国市場はそれからずっと下がってたわけですから、
はい、
あのまだねその影響ねなきにしもあらずなんですよね、米国市場にしたってですよ、
はい、
ですからまあ、 あの幸いですよ、その雇用統計がですね、うん、まあ良かったですよね、あの4月24万4000あ4000人増
ですから、ね、はい、そうです
ね、あの20万を超えてるわけですから、うん、まあ、非常に良かったということがありましたから、う
ん、
まあ、助かりましたですけどね、
ただその24万になってですね、まあ、18万から24万ですか、
はい、そうですね、
なってその失業率そのものは 8.8 から9までいっちゃいましたもんね。
そうそう、先は 0.2 ポイントね、これねでもね、
はい、
いいね、失業率の上昇なんですよ。なぜかというとね、
うんうん、
こう雇用が良くなってきたということになるでしょ、
はいはい、
そうするとどういうことになるかというと、これまでね、
うん、
この失業してるって申請出さなかった人もね、
はい、
失業申請出してね、新しい職を、ね、探し始めてるわけですよ、
うんうん、
だから統計のね募集団がね、
はい、
広くなってるから、
うん、
その分ですね、
うん、
こう少々増えてもですよ、
はい、
その失業率のね、
うん、
率はですね、なかなか改善されなくて、かえって逆に上がるという形になってるんですよね、
うんうん、
募集団の拡大なんですね、
はい
はい、
でもでも、
はい、
北村に咲かないわけじゃないですか、
はいはいはい、
例えばその、はい、今後政府の雇用がですね、
はい、
また衰えてくるんではないかと、それもありまして、それであとはサプライチェーンですね、
はいはい、
それは日本の大震災をきっかけにですね、
はいはい、
世界全体でこういろいろね、
はいはい、
滞りが起こっちゃってて、
はいはい、
その辺の問題も懸念されてるとは思うんですけどね、アメリカの、
なんか心配したがってるね、福井さんも、アメリカの、はい、ね、米国の雇用って言って、それはその時になってから心配しましょうよ
いや、そうですね、24万人ってこと
そう、24万人増えてきたんだからいいじゃないですか、
いや、
3ヶ月連続で20万人以上なんですから、まあよく笑ってきてるんですよ、
はい、
それで何言ったね、
いやもうちょっとね、何聞こうの忘れちゃった、
なんかおっしゃったでしょ今、
いやそれであのね、
い
やいや、その前の話なんですけど、
はい、
要するに QE3 がね、
はい、
ないわけですよね、
はい、
QE2 は6月末をもって終了と、でまあアメリカ経済が良くなることはいいとしてですね、
はい、
まあでやめるんですけど、とりあえず中立的なスタンスでありますよね。しかし、はい、最大の今の関心事はこれからですね、インフレになってきちゃうんじゃないかと、引き締めなかった、どうなんですかこれ、ないですか
福井さん、
はい、
インフレが望ましいよさ、インフレだったら給料とか上がっていくんだよ、ほら福井さん、日本だってインフレの方が本当はいいんですよ。
物価も上がりますから、スペですけ
ど、ね。いやいや、だって給料の方が上がればいいじゃないですか。
うん、
物価がね、
はい、
それ上がったやつ買わなきゃいいんだから。
うん、
ね、 ちょっとだけ上がるやつ買うわけで、給料上がった方がいいでしょ、空振だって、はい。
もちろん。
ほら、だからインフレがいいんですけど、みんなインフレ嫌う人が多いんだよね。
うん。はい、なんとなくインフレって言うと、その言葉のイメージからしてね。
そうそうそう。
それだけの話なんですけどね。
そうなんですね。
はい、うん。それで、はい、あとは、まあ今日のお話に戻しますとですね、はい、そのトヨタの生産がですね、はい、まあ前倒しになるんで2、3ヶ月ぐらいですね。それをきっかけに、まあ日経平均、は切り返しに転じたと言いますか、はい、なったんですけれども、はい、いいニュースではありますよね。
これはもうもちろんいいことですよ、あのトヨタがですね、やっぱりメイン企業なわけですから、日本のね、これはもうそういうふうになってくれなきゃいけませんよね、だからそういう方向というか、それをまあ市場はね、なかなかそういうのも評価しませんでしたけど、ようやくねそれらしく評価はしてるということになるんでしょうから、そういういい話が出てきて反応しないということが問題だったわけですからね、まああのちょっと寝ぼけてる状態だったらいい話聞いてもこう何でしょうか、ピンとこないということでしょうけど、はい、少しピンときたということになるんじゃないでしょうか、今日の相場はね、いい形ですよね、
でこの、まあ、中部電力のですね、浜岡原発をはじめとして、まあ、停止ということなんですけれども、トヨタといえば中部、中部といえばトヨタ、
いやそれはもう柱ですよね、そうですね、
まあ、その夏場の操業はですね、はい、まあ、だんだん徐々に回復してくると非常にいいことなんですけれども、今度やっぱり電力供給の問題が出てきちゃいますよね、不安
ね、そうですね、
その辺をどう見ていったらいいのかなって、
これはいや実際のねその電力のその消費のね、なんて言いますかね、こう削減っていうのが求められるということはもう確かですから、それは否定できませんですけども、そうですね、基本的にはですね、やっぱりトヨタだってどこだって当たり前なんですけど、どこの企業もそうですけど、これはね削減に合わせて、製造工程ではなくて、違うところのね、削減に力を入れるということがまず本意ですよね、だからそちらの方向にまずは行きますから、それで特に問題ないでしょうか、しかもその夏場はですね、お盆休みもありますから、まあ、今年はですね、お盆休みをたっぷりというか、そうですね、なんていうか普通ほら非常にいい時は延長でということもありますけども、そういうことをしなくてですね、十分取るというような形の対応にはなりますから、それほどそのこうなんでしょう、例えば国内で言うと自動車がどんどん売れてるわけじゃないから、まあ、海外向けは、ね、向けね、いいですけど、海外の生産拠点というのは、特にそういう問題ありませんから、海外生産拠点でですね、どんどん作ればいいということになりますよね、ですから株はねちょっとねトヨタの株なんかもなかなか上がってこないんですけど、まあ、今日は上がりましたけど、幸いなことでね、ですからそういう点ではね株としてはその魅力的というふうにはなりませんけど、まあ、トヨタ の, その経営そのものはね、そうですね、そんなに大きくは響かないんじゃないでしょうかね、
なるほど、
国内はあまり売れてないんだよね車ね、
まあそうですよね、
そうなんですよね、
もうまあ飽和状態と言いますかね、
そういうことです、そういうことですね、
むしろ中古とかそういうの目がいったりとかね、
そうですね、そういうことですね、
ということで、次のパートではですね、恒例の1週間ぶり、
あ、もうその時間になりました、
もうそろそろ
早いですね、
もう20分を超してますんで、
はい、
行、はい、きますんで、ちょっとお知らせの方に行きます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。 なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということで、次のこのコーナーはですね、はい、個別銘柄についていろいろ聞いていこうというか、吊るし上げようというか。
どうぞ吊るし上げてくださいよ。
5月の3日は、まあ何回も言いましたように休みだったんですけれども、はい、4月の26日ですね。
26日。
はい、26日、はい、北浜さんはオリエンタルランド、
全然ね、
注目されてるということですが、はいはい、コード番号4661、4月の26日に注目ということで挙げていただいたオリエンタルランド。
そうです。
畜生って感じですね。すごいいいですね。
そういうことは
いや、そういうことは失礼。こういうことは使っちゃいけないですね。
そうですよ。美しいことできましたね。
いや、別に、そもそもがもう上がっていただきたいっていう、本当の心の中にあるんですけどね。
いやいやいやいや。
4月の26日がですね、はい、終わり値が、6810円。
これ翌日のね、はい、27日で見るべきだと思いますよね。買う人は27日注文出さざるないですからね。
まあ、もう引けね。
そうそうそう。
まあ、ご自身でいろいろ判断されてから注文出されるということになると思うんでしょうけども
。一番早く出してもね、
はい、
6810円。同じなんですけどね。
うん、あの、6810円ですね。
そうそうそう。
はいはい。
それがほら、
お
上がったじゃないですか。
上がってますね。
高値は、はい、いくら7120円、
9日というか昨日ですね、7120円。
ほらいいじゃないですか。で
今日が6990円。
今日もね、
はい、
いいじゃないですか。
だから4月の28日なんていうのは、110万上げてますもんね。
ああそれはね、やっぱり私のね、はい、願いを聞いてくれてるわけですね。これ相場の女神次第だから。
北本さん、はい、お家に帰ってこうミッキーマウスのこう耳かなんかつけて遊んだりなんかしてるわけじゃないですか、
ね。お願いしますよ、お願いしますよ。ただひたすら、もうこの番組のためにね、銘柄が上がらなきゃ困るわけですから。はい、
で、このオリエンタルランド、まあ、これが夏にかけてまたですね、
はい、
いろいろ新しいショーなんかも、ショーっていうか。
そうそうそう、ディズニーシーもね、オープンしてるわけですし、はい、やはり集客力はね、うん、次第次第にまだもっともっと高まってきますから、当然のことながらね。はい、
まあ、当分注目の銘柄からは外せないってことなんでしょうか。
そういうことですね、
はい、その前の週がですね、4月の19日になりますね。
はい、そうですね、
ディスコ、はい、6146、ね、ディスコを取り上げていただきまして、これも4月の19だから20日未来ですね。
これは5300円でしょ。
5390円ですね。あ、始まりがオープンが5300円です。
そうですよね、はい、その後の高値はいくらだったっけ。
その後の高値がですね、5600円、5600円です。
そうですか。
はい、
でそれであればいいじゃないですか。
今日が5530円でですね、
いいじゃないですか。
230円もまだいいですね。
いいですよ、
ね、
上がってるじゃないですか。
上がってますね。
そうですね、やっぱりそうですね、私がいつも神様、仏様、なんとか様にね、あのお願いしてますから、株はね、お願いですから。
いや、株はそういう、でもね、神頼みじゃないです、やっぱり。実力と言いますか、先見性と言いますか。
いやいや、神頼みですよ、はい、神頼み。
それで、その前がですね、ちょっとまとめてやっちゃいましょう。
はい、
4月の12日、カルビー。
カルビーね。
あの、ポテトチップのカルビーです、
ね。そうですよ。
それがその次の日の13日の始め値がですね、
はい、
2522円。で、これが、
ね、
はいはい。
はいはい、
これが、昨日はですね、はい、2680円まで来てますね。
いいじゃないですか。
で、今日の終値が、2694円というのがあったんですけれども、今日ね。
はい。
2694円があって、2593円。
いいじゃないですか。ね。
いいですね。
2690円もあったわけですし。
はい。
はい。いいことないですよね。はい。
で、これは私が非常に批判的でした。サンリオ。
あ、サンリオね、サンリオを批判しちゃいけませんよ、
サンリオ。
キティちゃんですよ、はいはい、
そうか、キティちゃんを批判するもんはキティちゃんなく、
はい、いや、そうですよ、
サンリオがですね、4月の5日、はい、8136サンリオですね、
はい、
これが4月の5日ということは6日を見れるんですね。6日が2441円。
そうですね
それがですね、直近昨日2902円ですよ。
1902円、はい、ほらいいじゃないですか。
今日も2825円、
ね、つまり、
はい、
4月はですね、
はい、
全勝ですね。そうですね、全勝って会社があるけどね。
ありましたね。
株もいいですけどね全勝でございます、
はい、いや、ある
番組がやっぱり変わるといいのかもしれないね。スタジオが変わったのがいいかもしれないね。
いいですね、このスタジオ。
ね。ね。こう狭く苦しい
って。狭く苦しい。なんか茶室のようなって言っていただけないですか。
そうか、そうか、そうか。こんな感じですね。やっぱ集中力が高まる、
高まりますよね。
確かに高まるね。
ぐっと僕と北川さんの距離が近づいて。
いや、ほんとだ、
ね。お互いに。
もう、頬ずりし合うぐらいの感じですからね。
お互い顔横向いてますよね。
ほんとだよね。
それは、まあ本当に。実はこれ他のね、はい、こういうことをね、はい、北間さんとこの番組でやってんですよって言ったら、北間さんはバカなんじゃねえかって、なんでそんなことするんだって言うんですよ。
そう言ってますよ、皆さん。
おっかないですよって
。本当に言ってますよね。
よくそういうことする
ね。私もよくわかんないけどやってるよね。乗せられてやってる。乗りやすい性格だから。
なんか、はい、なんか、いつの間にかごたごたに紛れてって言いますか、始まっちゃいましたよね。
そうですよね。
でもこう、僕もいろいろ言ってるんですけれども、はい、これだけ立て続けに上がると気持ちいいですよね。
いいですよね。
いいですね。
月がねやっぱり落ちてないってことですよね、
はい、それで、ということで今日はですね、はい、
今日の
注目銘柄大熊でしたっけ。
あ、そうですよ、
はい、
6103
ね、6103ですよね、
はいはい、
今日はですね、はい、ちょっと資料がいっぱいになってですね、
これはね、はい、やはりね、はい、工作機械の大手ですから、うん、まあそうですね、今のところは、中部系のね企業ですから、はい、ちょっとね、このところ少し株価がね、はい、下がってるというか横ばいになってますけど、まあ、こういうね横ばいになってるところで僕は拾った方がいいと思うんですよね、
うん、今日が大熊6103の大熊がですね751円14円高ですね。
これが余計だったら14円安ぐらいよかったけどね、まあ700ね50円以下で買えればいいと思うんですけどね、
は
い、
昨日がですね、はい、昨日の引けがまあ14円高ってことをすぐ計算していただければ分かるんですけども、はい、737円でしたね。
あ、そうですよ、ね、
13円安って
なってますね。この株はね、はい、もちろんその 2,3 日前にね、はい、高値がね、はい、そうですね777円というかね、はい、ところまで行ったんですけど、うん、その下がった場合に下値のね、はい、このサポートラインってあって、うん、それがね730円前後なんですよ。これほらこれちょっと見てください、なんか横張ってるでしょここのところ、
はい、
で先月の末の、下旬のところから、で、ちょっとパンとこう跳ねてまたここに戻ったでしょ、ちょうどいいところにあったんです。
先月、今先々月の末ぐらいからですね。
先々月
これ3月ですもんね。この辺のところですね。
ごめんなさい、
ここ4月ですね。
ここ4月ですね、ここ4月ね、
はい、
ここの私が言うのはこの小さい、
小さい、はいはい、
ここね、はい、この現状のところの投稿感ぐらいの
ごめんなさい、ここって我々パソコンを前にいろいろ話してますんで、
はいはいはい、
もしお近くにパソコンなんかある方はですね、ちょっとチャートを
買ったもんだからこれ言いたくて、
で確かにですね、はい、4月の3月の末からですね、はい、3月の半ば、まあ、半ばに一遍下げて その後戻してですね、はいはい、それからまた下げてきて、4月にかけてやや高くかなって4月の初旬の一番後ろはちょっと高いところがですね、はい、トップ高みたいなとこあってですね、
そうそうそう、
あとはぐちゃぐちゃって感じですね。
ま
あ、
ぐちゃぐちゃ。
それでまたその4月の半ばぐらいからポンと上に行ったと。
そういうことですね。
うんうんうん、
はい、でこれはだから工作機械メーカーですから、
はい、
今のところね、はい、それこそサプライチェーンね、傷んでてまだ復活してませんから、
はい、
設備投資をですね控えてる企業はあるんですけども、設備投資を控えたままってわけいけませんからね。
そうですね、
これからねやはり、ね、はい、設備投資をしてくると、いうことを考えますとね、そうですね、この株またね買い直されると見ますね、
この大熊っていうのは、まあ、昔からといいますか、皆さんご存知の機械メーカーですもんね。
そうです、大熊、グループっていうのは、ね、結構いっぱいありますよね、
はいはい、まあ、そういうところにいろんなことも
マシニングセンター
、機械というか物を作る上での基礎になる機械ですもんね。
もちろんそうですよ、それがないといろんな機械作れないわけですから、
はい、
それはもうだから今のところね、前期の業績はようやく黒字化したというところですから、まあ、これからですね、今期はですね、
はい、
大幅に 黒字が拡大するというふうに見てよろしいでしょうね、ですから、まあ、たまたまね、はい、だって電力のね不足とかいうようなところに見舞われてますけども、
はい、
これね株しょっちゅう言いますけども、やはり3ヶ月後、
はい、
半年後ということをね見て、いきますとね、今のところちょこっとこう下げたところというのはね魅力的だと思いますね、
これが、どうなんですか、今年のところでは3月の4日ですね、
はいはい、
この我々見てるチャートによりますと、はい、山がですね、
はい、
今年のところに入ってきて1月から来てですね、3月の8日、
はい、
これが、 816円ですよね。
そうそうそうそう。だから816円に向かってるんですよね。はい、すぐじゃないですよ。はい、すぐ行きませんけども、はい、緩やかにね、またね、816円をね、クリアしていくと見てよろしいと思いますよね。ね、今そっち、向かい始めたということでいいんじゃないでしょうかね。
はいはい、今の水準から見ても、まあ、60円ぐらいは上乗せのところを狙えるってことですよね。
そうそうそうそう。だから800ってことは、はい、ほら、ここさ、去年ですかこれ。
去年の7月ですね。
7月でしょ、
はい。7月がこれ440円ですか。
7月の27日のところあたりを見ると、
400円。
安いところは400円があったんですね、はい。400円から800円まで倍になったんですよ。だから7月から。
はい。となるとですね、もう少し下を押すのを待とうじゃないかなんていう。
ああ。
それないですか。
それはね、ちょっと考えの方がいいですね。うんうんうん、やっぱりね、元に戻るっていうのは、はい、もうね、そうちょっとね考えながらいいと思うんですよね、うんうん、そういうんじゃなくて、まあ、ちょっとね、
はい、
一休みすると、
うん、
富士山に登ってね、何でしょうかね、3合目4合目5合目と言うけども、
はい、
まあ、5合目ぐらい行ったのがね、うん、またね1合目のところまで戻るってことはないですよね。
あ、
まあ、そういうこともないこともないんですけど、はい、こういうのはね、
うんうん、はい、まあ、それにしても今はですね、今日がですね、はい、6103の大熊751円、でこの750円を割ったぐらいのところが狙い目、
そういうことです、そういうことです ね、
今日だと罪で言ったら安いところですね、734円でしたからね。
そうですよ、だから僕は朝からさ、番組なんか、はい、早く始まってくれないかな、下がってるうちに始まってくれないかなと思ってたんでございますけどね、はい、
ということでですね、はい、今日の注目銘柄は6103の大熊、
ありがとうございます、
ということですね、
はい、
いやでもその4月26日から、ね、
はい、
4月の頭までの全ての銘柄、サンリオカルビーディスコ、はい、オリエンタルランド、いや気持ちいいですね
これね、
はい、
あと上がらなくなったらね、スタジオ変えてくださいよ、
あということでちょっとこのコーナーは次にまたいきます、はい、お知らせです。
龍一郎さんの5月下旬から7月上旬を想定した株式宅配便カセット5月号、今回のタイトルは本格投資の出動だ、日本企業底力発揮銘柄を安値で拾い、じっくり待って資産倍増、究極の資産倍増投資法、北浜さんが選ぶ8銘柄です。東日本大震災で投資有望銘柄も大幅に値下がりしています。6月も内外の景気、経済、そして政治の不透明で株価が落ち込むという予想もあります。北浜さんの投資指南の基本は中長期投資です。しかし単に長く持てばリターンが増えるわけではありません。やはり安く仕込むことがリターン倍増の秘策なのです。北浜さんは単なる復興関連銘柄ではなく、真に日本の力を体現し経済を牽引する日本企業底力発揮銘柄を選びました。それこそが北浜さん流資産倍増投資法です。カセット1時間ほど、価格は7000円、お求めは電話 03-3583-8300、03-3583-8300へお願いいたします。毎回北浜さんのカセットは大好評のため、今回も売り切れが予想されます。お申し込みはお早めにどうぞ。
はい、ということで、今北浜さんのですね、来週の、火曜日発売のですね、
はい、
カセットの お知らせ、本格投資ね、出動、日本企業底力発揮銘柄、それを安値で
引き上げます。もうね、はい、今年のね後半相場入りましたからね。もうゴールデンウィーク明けますとね、
はい、
あの後半相場ですからね。
うん、
あの暦の上はね、はい、7月からですけどね、後半はね。
ね、
は
い、でいつも今回私ちょっとバタバタしておりまして、そんなこと関係ないっていう人は多いと思うんですけれども、はい、用意してたんですけれども、
はい、
これまでのカセットのですね、中身をチェックさせていただく、はい、結構いいんですよね。結構という言葉はちょっとあれなんですけれども、はいはいはい、どうなんでしょうか。8割方は上がって ってるんですよね。あ、これはもう嘘でも何でもなくて、は
い
は
い、まあそれぐらいのね成果を上げようと、私もね、一郎選手に続こうと思ってますから
で今回も来週発売でですね、まあ、究極の資産倍増の投資法をですね、投資法といいますか投資の具体的な銘柄などをですね皆さんにお伝えしていきたいと。
もうあの日からね、はい、2ヶ月経ったわけですけども、やはりね、株維新ということを考えたいですよね、はいはい、やはり、それは全てについてね、その新しく考え直したりしなきゃいけないと思うんですけども、はい、まあ、我々はね株式投資に関わってますから、うん、まあ、株維新というつもりでね、この株にね取り込みたいということでね、まあ、そういう趣旨のもとにですね、今回のねあのカセットを作らせていただきたいと思いますよね、
は
い、
で本当にね大震災ってのは悲しいことであっていつまでも忘れちゃいけないんですけれども、その中からまた新しい技術のとかそういうのが出てきそうな感じもしますよ ね、エネルギー関連とかそういうのも含めてね、
出てこなきゃいけませんね、
はい、そういうところをいち早くこの北浜さんの、嗅覚でですね、はい、捉えられるかどうか
ね、捉えていけるようにされて
ますね、はい、ぜひお買い求めていただければと思います、カセット60分、レジュメ付きでですね税込み、7000円となっています。お求めの方東京 03-3583-8300、ラジオ日経の事業部までいつも北野さんの本当に売り切れになっちゃってですね、
ありがとうございます、
はい、お申し込みをお願いしたいと思います、ということでこのコーナーはですね、卑弥呼です。卑弥呼のコーナーです。ちょっと北山さんの宣伝が長すぎてですね、でも売らなきゃならないんで。卑弥呼のお告げのコーナー。まあ、卑弥呼のお告げっていうコーナーなんですけれども、
卑弥呼という、
卑弥呼のソフト、北山さんとですね、はい、証券スクロービジネスの瀬島校長がお作りになった、株価分析ソフト、卑弥呼の決断に基づいてですね、いろいろ相場を見ていこうと。
そういうことです。まあ、先ほどね、来こう、まあ、今月のですね、銘柄がですよ、まあ、上がった下がったできますとですね、全て上がったというようなお話をいただいておりますけれども、まあ、やはり正直言ってですね、まあ、私が山間で言ってるような感じの話をしましたけれども、まあ、そういうことはありえないわけですから、まあ、これはやはりね、何かを手がかりとしておりまして、その一つのですね、大きな支えがですね、まあ、卑弥呼でございますね、はい
はい、でその卑弥呼っていうのはですね、これはまた証券スクロービジネスのですね瀬島校長にいらっしゃっていただいてんで、私があんまりわけのわかんない説明するとあれなんですけれども、具体的にどういう特色のあるこれは株価分析ソフトなんですか。
そうですね、一番いいのはズバリ大底でですね、これは買いですよっていうのを教えてくれるっていうのが一番親切設計ということになっておりますかね、
はい、個別の銘柄について、ね、まあ2700ぐらいでしょうかね、東京一部ということになりますと、はい、まあ、それ以外も入ってると思うんですけれども、その銘柄のそれぞれについてこれは全部教えてくれるわけですか。
そうですね、
いいですよこれ、
はい、
それでその
一番で必ず役に立つ、
でその判断をするためのいろんなデータとかですね、
はい、
データをどう見るかっていうのはもう北山さんがいろいろプロデュースって言いますか、北山さんの頭の中をまあ映し替えたようなもんですよね。
これは機械にっていうかそのソフトにまあ命じてあるわけですよね、こういう基準で私が、銘柄をね、設定しろというか選択しろというふうにね、
はい、
まあ、なんて言いますかね、システムを組んであるということなんですよね、ですから、まあ、自分のね、こう銘柄を見るごとにですね、いちいち考えなくても済むようになってるってことですよね、底根県にある銘柄の中でね、有望なものを探せだとかですね、あるいは高根県にある中でもね、有望であるものを探せとかですね、例えば今日経平均についてだったらですね、どういう状況にあるかね、答えを教えてくれてるんでしょうか、これは教えてくれたって私がこういう仕組みの中で、判断するとどういうことになるかっていうふうにね、このなんて言いますかね、命じるように作ってあるわけですよね、
この前回やった時は、ちょっと注意水準が高かったんでしたっけ。
そういうことですね、だから日経平均について今の段階で、
今の段階ね、
これ日経平均トピックスが出てきましたが、トピックスを言いますとね、まあ、下降中ですと、今は下降中ですが、お告げ度20ないし40のこのゾーンの相場が反転する確率だね、これから反転する確率が高いと、ね、今後の推移を見守ってくださいと、特に直近の高値よりの下落期間 2,3 ヶ月経過しておれば、 まあ、底入れ近しという感じで、まあ、底入れを匂わせているようなね、うん、見方になっておりますよね、うんうん、ですからポイントはこう、リスク度は36って言って、はい、まあ、低い方ですよね、全体のこのリスク度はね、うん、だからこのまあ、細かく言うとですね、トピックスがこういうのが出てくるということは、はい、まあ、あの定位株がね、はい、ちょっとね反発していく可能性がありますよという意味になりますね、うん、はい、ですからそういうことをだいたい教えてくれてますから、はい、まあ、それを参考にしてですね、うん、踏襲していけばやりやすいということになりますよね、
は
い、
この卑弥呼に、先ほどは北浜さんご自身がですね、はい、大熊っていうのをですね注目しているというお話いただきましたけど、なんか卑弥呼の決断がですね、今日この場で注目してるんないですかね、
他にですか、
他に
これはちょっとね、はい、すぐ出すというなるとね、ちょっとこうパッパッとさ、
いろいろデータを入れないからね、
そうですね、今日のデータをね、ちょっと入れなきゃいけませんですけど、はいはい、これは当然、例えば天のお告げとかね、はい、こういうのを見ていけばね、まあ、出てくるわけですよ。
今盛んにいろいろデータを処理してて、そうそうそうそう、あ、出てきた。
ちょっとね、はい、銘柄が完全に出てくるまでね、例えばラサコとか出てきますね。ちょっと普通は、あれしませんけれども、はい、田村政策だとかね、そういうのが出てきますよね。はい、まあ、細かいのは日本アジア投資とかありますけども、ですからこういうふうに出てまいりますから、うん、まあ、それをですね、ちょっとねマークすればいいと、
はい、これ便利ですね、今すごい速さでいろんなデータを取り入れて、いろんなスクリーニングってい
うんですかね、6768の田村製作所とかね、うんうん、まあ、定位株が結構多いですよね、はいはい、ですから、こんなふうにね、
はい、
出てきますので、まあ、それをね、うん、ちょっとね注目するということでいいんじゃないでしょうかね、うん、
は
い、
で今天のお告げ、日のお告げ、はい、何のお告げでしたっけ、いろいろお告げがあってですね、その天のお告げってのは一番今後バーンといく可能性が高いものをバーッと出してくれるんですね、
日のお告げ
って、日のお告げでしたっけ、
そういう、はい、なんて言いますかね、機能を持ってますね、
はい、
こう短期急騰銘柄をね、うんうん、探すのがそのなんて言いますか、
火のお告げですね、
火のようにほら火柱のようにね、はい、なるということが一つのね、
何個も種類があってですね、天の
お告げは出ないようですね、はい、
天のお告げ、地のお告げ、火のお告げ、水のお告げ、谷のお告げ、月のお告げ、山のお告げ、
そうそれ、まあ、こればっかりじゃないですからね、ここの銘柄について自分が持ってる銘柄についてですね、うん、まあ、どういう状況にあるかというのを調べたりするのにですね、はい、まあ、使えるわけですよね、すで、にですよ、持ってる株、例えばここでやった株にしてもですね、はい、もうすでにね結構高くなってるもの、うん、例えば産業なんかになりますと、もう買えとは出てこないですよね、
はあ、
そういう指示にはならないと思いますね、うん、ですから、はい、そこがやっぱり大事なんですよね、
うん、
いつも買えっていうふうになることの方が危険でしょ、
うん、まあ、これはそろそろ売る水準ですよってことも分かるわけですもんね、
そう、うん、それをね、はい、これ例えばサンリオだったらどうですかね、私ちょっと8136
ですね、今画面を出してとても簡単なんですけれども、そうパッと出てくるんですよね、これでね、はい、
そうですね、
今北浜さんがですねコード番号を間違えました、それだけの話ですね。
これちょっとぶち込みませんね、
僕もちょっと画面から離れてますんで、まあこういう色出てきてですね、
はいはい、
チェックができて、なおかつその各個別銘柄の下にですね、日本語、当然日本語ですよね、いろいろな分かりやすい指示をしてくれるわけですよね、
そうです、
うん、はい、
ですから、まあ、本当にね、じっくりとね、例えばね、これ自宅に帰ってね、はい、じっくり見るのに適してますよね、
そうですね、
まあ、夜ね、私なんかも7時頃よく見ますかね、はい、
でずっとこのパートではですね、はい、この卑弥呼の決断に基づいてですね、卑弥呼のお告げって形で、はい、今後もやらさせていただくんですけれども、
卑弥呼ちょっと待って、
はい、
三両についてはいはい、ここは転換点、次のお次を待ちなさいだから、69でね、ここ高くて、ね、だから、うん、ちょっと危ないよっていうことを言ってますね、これ、
はい、
はい、まあ、新しく買う場合ですよ、 あのもうあだからもうすでに、ね、我々はもう早くから、う
ん、買ってますね、言ってますからね、
はい、はい、
ね、まあそういうところですね。でサンリオっていうのは先ほどただただ私喜んでるだけだってちょっと今日要注意ですね。
いや確かに
買ったりするんですよね。はい、もうあれはもう1ヶ月前のことですもんね。
そういうことです。
はい、はい、この卑弥呼の我々が目の前にあります卑弥呼の決断というソフト、北浜さんプロデュースということでですね、より身近に皆様お求めになれるんですよね。これまでちょっと非常に高いお値段で売って売り切りだったんですけれども、この番組の始まりを記念してですね、
そうです、
会費制にしようじゃないかと、ね、
はい、
で月々19,800円、
はい、
それ毎月こう納めていただいてそれでご利用になれるんですけれども、それにあとはですね、ソフト料、ソフト当然ね、
データ
量ですね、
株価のね、データ
張り、それが、ね、年間で22,000円かかるんですけども、月々19,800円でこれがご利用になれると。それで、ご利用になれるだけではなくてですね、ここにいる北浜さん、そして、瀬下さんがですね、皆さんのその会員様のですね、いろいろな相談にも答えちゃおうとね、はい、電話とかね、
もちろん使い方がまずありますよね。
使い方ありますね。
そうですね、
はい、その使い方だけではなくて当然その日々の株の動向とかですね、あるいはその株じゃなくてもまあ株でしょうかね、収穫証券他にもいろいろありますよね、 ETF だからかですね、あるいはオプションとかそれもあるでしょうけども、そういう問題にも全てお答えしていこうということでですね、まあ 19,800円でそうした卑弥呼投資クラブみたいなのに入れるってことですね。
それはね、私の方も楽しみにしてますからね、ご相談があるとね、
はい、
まあ応じていくということになりますので、うん、ぜひお電話いただきたいですね、
はい、で細かいことはですね、まあ、これラジオ日経ではなくて瀬下校長のところでですね、制作販売しておりまして、電話の方が東京03-3589-2481、証券スクールオブビジネス、東京03-3589-2481、まあ電話をかけて実際にこの校長のところにお伺いしてですね、見るのいいですよね。
5月の15日、
はい、
日曜日ですね、今度の日曜日1時から、
はい、
無料の説明会を開催いたしますので、
はい、
まあ、日曜日ですから遠くの方でも来られると思うんですね、ぜひお越しいただいて実物に触れていただくのが一番いいと思います。
あ、それ何時頃ですかこれ。
1時からです。
1時から
午後1時ね、13時、
15日の午後1時から、
はい、
証券スクールオブジェス、まあ赤坂ですよね。
そうですね。
説明会をやろうと。
はい。場所とももし分からなかったら、お電話でお問い合わせいただければ、案内地図をお送りいたします。
要するに一度実物を触れないわけですよね。
うん、
使ってみれば分かります
よ、ね。非常に色目とかですね、
はい、
この見た目も綺麗なんですよね。
自分でね、やっぱり使わないとこ実感が起きませんからね。
は
い、メガネを選んでみたりすればいいと思いますね。
はい。はい、それであとは、往々にして自分だけでいろいろやっちゃうとですね、引くときになかなかね、よく書いたってことはないんでしょうけども、
はい、
こういうのがあるとやっぱり売るときも売りやすいですよね。
もちろん基準が大体 ね、そのない場合が多いわけですから、
はい、
まあ、そこにね、一つの答えを、まあ、与えてくれると、はい、いうことになりますね。
うん、
はい、
で、まあ、5月の15日にこの卑弥呼の決断のソフトの説明会を赤坂の証券スクールをビジネス、でやるということです。5月15日、午後1時ですね、その申し込み、説明会の申し込み等は東京03-3589-2481、3589-2481までぜひ、お電話をおかけになってください。ね、卑弥呼投資クラブってのもいいですよね。
はい、
皆さんのなかなかね、やっぱりね、一人でやってると投資っていうのも楽しい部分もあるかもしれないけど、行き詰まったりなんかするとね、皆さんの声が聞いたりなんかすると違いますよね。
いや、やっぱりね、苦しいこと多いですよね、正直言いましてね、まあ私だけでないと思うんですけど、どなたもね、だって非常にこう変化が激しいですから、どうしてもそういうことが起こりますよね、
はい、
ですからまあそうですね、それをねサポートできる体制を組んでおりますから、ぜひね安心して、そうですね、来ていただきたいと思います ね、
なんか校長の方から一言ないですか。
いや、はい、5月15日お待ちしております、ね、ぜひ実物に触れていただきたいと、
うん、
そうすればソフトの良さ、
はい、
ご理解いただけるんではないかと思います、
うん、非常にいいソフトだと思います。次の来週はですね、まあもうちょっとその具体的な銘柄をですね、
自分の持ってる銘柄についてどんな判断が出るかね、うんうんうん、そういうのをちょっとこう銘柄なんか持ってこられるといいですよね。
はい、そうですね。それで、まあ、客観的ないろいろデータもですね、
そういうことですね、
非常にいっぱい入ってますんで、それがチェックしてくれるってことですよね。
そういうことです。
うん、 まあ、面白いソフトなんで、ぜひ、東京03-3589-2481まで、お電話ください。もう一遍申し上げます。
サーゴー早くですから。
あ、サーゴー早く。
はい。
はい。はい。
西が81。
西が81。そういう覚え方もいいんですけど、ぜひ今、電話番号間違えちゃってもらいますんで、手元にですね、紙で見せられましたら、ちょっと控えてください。東京03-3589-2481です。東京03-3589-2481。ぜひ、電話番号のお間違いならないようにご迷惑ですからね。はい。で、5月の15日には、ぜひ、お越しになっていただければと思います。はい。ということでですね、時間も
あと。ただ一件にしかす。
そうですね。
そうです。
これはね、でも非常に面白いですよ。で、その、19,800円で月々、まあ、会費なんですけれども、使えてですね。要は、この19,800円取り返しはもうこっちのもんですもんね。
もちろん、理屈上はそうですよ
ね。ね
そうです。
19,800円。
そうしていただいている方がいらっしゃるからね、
うん、
ずっとこれ続いてますよね。
ね、19,800円でですね、いろんな相談。もう受けていただいて、まあ相談だと別に電話じゃなくてですね、
はい、
たまたま近くまで来たから、おい、顔見たいよなんて方はね、うん、その長剣スクールビジネスに行っていただくのも可能だと思うんですけど。
首都圏に住んでらっしゃる方は、はい、いつだって学校にお電話して、時間に合わせてね、うん、来られればいいと思いますよね。
ね、はい。はい。ね、落ちた時の、文句でもいいですよ。いや、そういうふうに、まあ、楽しく明るくですね、
い
ろいろ話し合いながら投資を進めていただければと思います。月19,800円で、このソフトが手に入るということですね。あと、終わりまで2分ほどなんですけれども、今日の東京市場、まあ、ちょっと大した値上がりではなかったんですけれども、これからどうなるのかってことですよね。24円38銭高。
これね、本当にギリシャのことがね、はい、まあ、しばらくね、引っかかりそうですけど、
うん、
まあ、去年もね、同じようなことがありましたですから、
はい、
一度学習してますから、
うん、
まあ、そんなに心配することはないと思いますね。
今度はまあ、2段階のまたね、スタンダードプラザが引き下げて、
そうそうそう、
厳しいなって感じのところに行ってんですよ、これでも。
いや、もうね、しょっちゅうですよね。
うん、
まあ、ギリシャ、本当にユーロをね、離脱すると言っても、はい、まあ、言ってはいませんけど。
言ってないと、否定はしてますよね。
そうそうそう、でもね、離脱もできませんよね。
ちょっとあれですよね、
うん、やっぱりユーロはね、
うん、
これはもうね救わざるを得ませんね、
うんうんうん、
やっとしたらどこかしこも大変だからね、
でまあユーロそのものも資金は潤沢にね基金を持ってるし、
はい、
まあ、ポルトガルとかそういうの話もあるでしょうけれども、
中国がね、はい、救うと言い出しますね。
そうですね、
そういう風になると思いますね、
うんうんうん、はい、まあ、そういうところの要注意点はいっぱいあるんですけれども、卑弥呼の決断という株式ソフトというよりもですね、むしろ北浜さんの判断に信頼を置いていただいて、かといってですね、最終的な投資の判断はっていつもこれ言わざるを得ないんですけれども、ご自身でしていただくとしてですね、ぜひ、この番組を、
ご自身の、ね、考えもやっぱ入った方が面白いですもんね、
はい、うん、
はい、そうですね、
ぜひこの番組をですね、投資の指針といいますかね、
はい、
参考にして聞いていただければいいですし、卑弥呼の決断という株式ソフトもですね、そばに置いていただいて、
株で副収入を増やすというのが目標ですから、
うん、
そのためにね使っていただきたいですね、
これやっぱり中高年の方だけじゃなくてですね、若い方なんかもね、こういうの使ってね、今後年金どうなるか分かんないですからね。
本当に、ね、なんか実感があるね。
ぜひ自分で蓄財しないとね。
若い人はほらね、今からそんな失敗することはないですよね、
うんうんうん、
と思いますよ私は、
はい、
はい、一生懸命生きればいいと思いますよ。
あ、ね、
株を楽しみながらね、
うん、はい、まあ、株を楽しむっていろいろ頭の体制もなりますし、社会の問題にもね、
楽しむつもりが楽しめなくなりますから、はい、ちゃんと行きましょうということですね、
はいはいはい、ということです。今日は北浜隆一郎さんと、そして、証券スクールビジネスの、瀬島勲校長に、お越しいただきました。今日どうもありがとうございました。
どうもしました、
はい、ありがとうございます。